ナミコスミックのひふみ言葉、現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さあ、ナミさん、
はい、
今日は、
はい
はい、先週もお伝えしていただきましたね。
今日はね、はい、最短距離の幸せへの近道というテーマでお送りいたします。
今日、いつもですけれども、今日もさらにしっかりと聞かせていただきたいと思います。
ね、そうなんですね。
はい、
幸せの定義って何ですかっていうね、ことで、皆さんね、良くなりたい、幸せになりたいっていう思いで、はい、いつも生きてるし、いつも行動してるし、はい、いつも頑張ろうって思ってる方いっぱいいるんですね。でもそういかないことってたくさんある。
あります、
ね、思う通りに当然いかないし、思うような結果が出なかったり、頑張ってもそういうふうにならないことってたくさんあると思うんです。
ありますね。
じゃあだからといって不幸かっていうことなんですね。幸せの反対って不幸せでしょ、
はい、
っていうと、不幸せっていうのはじゃあ何ですかっていう話なんです。
不幸せ、
はい、例えばね、不幸せっていうことが、簡単に言うと物質的なことで言ったら物がないとか、
はい、
例えばお金がないとかね、食べ物がないとか、それから、愛がないとかね。見えないですけど、愛は。ね。
はい、
そういう、いろんなものがない、足りてないっていうことに対して、不幸せ、幸せじゃないな、満足できてないなっていうことが、じゃあ不幸せなのっていう話なんですけど、じゃあ逆にですよ、どんだけあったら幸せと感じれますかと。わかりますか？
例
えばね、そう、物がどれだけあったらじゃあ幸せなの、お金がどれだけあったら幸せなの、例えば愛がどれだけあったら幸せなの、食べるものがどれだけあったら幸せなのって、それってその方本人の価値観の問題でしょ？
違いますよね。
例えばね、うちの場合だと、1ヶ月にお米が30キロあったら幸せなんですけど、これ10キロだと足らないんですよ。でもね、一般のお宅では、うちは5キロでいいですっていうね、お家だってたくさんあったり、その過程での消費量や、やっぱり度合い、ね、物ってそういう、誤差が、そのね、人との価値観や、そのうちの環境だったり、その方の環境によって、誤差があるんですね。
変わってきますね。
変わってきますよね。っていうのは、何かっていうことは、それは物質的に物を捉えてるからなんです。物があることが幸せだっていうことに囚われてるからなんですね。わかりますか？
はい。
足りてない、他と違う、何かが違う、満足いかないっていうことは、物が物質的に満たされてないっていうことに不幸せを感じてるからです。
はい。そうですね。
はい。
私もそういう時ありますね。
で、これはね、人間って煩悩がね、たくさんある生き物なので、全然ないっていうね、神は仏でもあるって言われてるぐらいでね、煩悩は拭い去れないってね、言われてるぐらいなので、当然人として生まれてれば皆さんね、あるし、良くなりたい、もっともっと、良くなってもまださらに良くなりたいっていうね、欲は当然ね、生まれて当たり前だし、それから欲があることで成長、より良くなるためにどうしようかって考えるので、そのための成長があるから、それはね、悪いことじゃないんです。で、それは、ポジティブに考えられる場合はいいですよね。
ポジティブに考えられる。
要は、どうしたら良くなるんだろう、どうすればこういうふうに行くんだろうっていう、いい結果を思い描いて、努力しようとするっていうね、 ことに関してはいいですよね。
そうですね、自分が成長することなんですからね。
うん、でただね、いけないパターンが、めんどくさい、私ってかわいそう、自分ばっかり、なんで違うの、
あ
っていう、わかりますか、はい、自己憐憫、自分がかわいそう、要は自分が自分を憐れむことをすると、負のエネルギーを引き寄せます。要は貧乏神がやってくるわけです。
なるほど。
ね、そうなりたい方はいいんですけど、なかなかね、皆さんそうはなりたくない。い
や
い
や、
ねえねえ、そう思うでしょ、ね、っていうのは、うん、じゃあなんでそうなるのかっていうと、うん、例えば、家庭だとする。それがね、家族だとする。例えば人として生まれてくるときにね、まあ初めての環境っていうのは、家族を持つっていうことが、まずね、その方生まれてくると赤ちゃんって自分の両親がいたり、うん、兄弟がいたり、じいちゃんばあちゃんがいたりっていうね、まあ小さい家族、環境がそこにありますよね。うん、っていうのは、そこはある意味小さな、一番初めに学ぶ社会なんですよ。小さい社会、要は世間に出る前の社会ですよね、家族
って。家族というのは、ね、う
ん、で血はもちろんつながってる、うん、まあ、つながってない方もお見えになるかもしれないけど、でも個々に人間、肉体が違いますよね、もちろん精神も違う。だから例えばね、よく言われるのが、どうして私が産んだ子なのに同じ環境で育ててこんなに兄弟がね違うのよと、
あ、
ね、そういうことを言うお母さんよく聞きますね、当たり前ですよね、肉体も魂も違うもん、ね、だから同じ環境で育ったって性質や肉体が違うから違うの当たり前なんですね、それ。うん、っていうことは、うん、じゃあなんでそういう風な環境に生まれてくるのかっていうことは、人ってね、人と違うんだよっていうことを理解することを学ぶためです。わかりますか？自分じゃない人がいるっていうことを学ぶため、はい、でそれを学んだら今度どうするかっていうと、どうしたらうまくいくのかの距離感を学ぶためです。わかりますか？家族でも他人でも会社でも学校でも必ず人って言いますよね、はい、機会があるところばっかりで働いてるっていう人はまずね、稀な方なので、やっぱり対人間、会社に行って個人で仕事してても例えば上司がいたりね、その例えば関係者の人がいたりとかって、必ずこう人対人っていうことが起きてる世の中の中で、小さな家族の中で一番最初に自分とは違う人がいるっていうことと、距離感、どうしていったらこの人とうまく付き合えるのかなっていう、近づきすぎていいのか、離れてても大丈夫なのか、どれぐらいの距離感を保つとうまくいくのかっていうことを学ぶため。
そうなんですか。
ね。で、プラス、一番大事なことは、うん、愛することを学ぶっていう課題が人間はあります。
いや、でも、ナミさんがおっしゃったように、はい、うん、そういった人との距離感とかね、
うんうん、
を、自分と人とは違うっていうことを学ぶためと思えば、はいはい、もう違って当たり前。
そうです。
なんですよね、うん、
逆に同じだったら怖いですよね。家族がみんな同じって怖くないですか？なんか個性も何もなく、みんな同じ顔で、みんな同じ、ね、ロボットじゃないんでね、難しいでしょ、なかなかね。
ついつい親子ですと、うん、特に母親、私もそうなんですけど、うん、やっぱりこう子供も自分と同じ、
うん、
ちょっと勘違いしてしまうんですよね、
うん、そうなんですよね、
同じように感じて、うん、同じように動いてくれる、
うんうんうん、
でも違うんですよね、本当別人格ですもんね。
そうです、そうです。で、もちろんね、うん、兄弟や親子でも違うのが当たり前なら、それこそ学校や社会に出れば当たり前なんですよね。他人様なんてもっと違って当たり前、環境が違うからね、当然育ってきた家族も違えば環境も違えばね、思考やこう概念まで もともと違いますからね、どんな風に育ってきてるのかの違いもあるので、はい、っていうとね、じゃあ幸せの定義っていうのは何なのっていうことなんですよ。
その人それぞれ。
そうなんですよ。その人それぞれ。もちろんもちろんそういうことなんです。で、例えばね、うん、私は不幸だとか、何かこう不満があるとか、どうしようとかってね、思う、時、まあみんなあるんですけど、そういう時っていうのはね、やっぱりこうね、責任転嫁してたりとか、依存してるとか、 当てにしてたのが鳴らないから怒るとかね、例えばですよ。それがそうじゃなかったら意外とそういう気持ちは起こらなかったりすることってすごいあるんですよね。
はあ、確かにありますね。
はい、はい、
うん、何かのせいにしちゃう。
そうですっていうのは、そういうふうにすると自分が楽だからです。自分を守るためにそれってするのでね。でも文句いっぱい言ったり愚痴いっぱい、もちろんね、言いたい時ありますよ。みんなね、それぞれね、あのガツ抜き毒出ししないといけない時もあります、はい、でもね、そればっかりっていうのはやっぱ幸せが遠くなっちゃいますよね。じゃあどうしたらいいのかっていうことが問題ですね、
はい、どうしたらいいか、はい、こう 大切ですよね。
そうです、はい、でまずね、あの考えるときに、あの自分のね、こう肉体体が人間のみじゃないっていうことを分かってもらいたいんです。人間っていうのはね、魂のエネルギーと肉体のエネルギーが合わさってできてるんですね。っていうことは魂だけでもないし、魂だけっていうことは魔の言ってるわけだからね、はい、で肉体だけでもない、肉体と魂が合わさってできてるものなんです、
はい、
っていうことが一つ。それから衣食住ってとても大事ですよね。衣食住っていうものを人に与えることをすると損すると思う人がいるんですね。
衣食住を人に与える、はい、食べ物だったり、
うん、はい、住むとこだったり、うん、はい、
それを人に与えると、
はい、損をする。
あ、自分の、まあ、
要は自分の取り分が減るんじゃないかっていうような損をすると思う方っているんですよ、
はい、
それも要は自分が大事だからでしょ。自分が減るから。
そうですね、
うん、自分に、以外の人じゃなくて自分にしてほしいからそう思うわけですよね。
うん、
うん、それからもう一つね、物質的な閲楽がいい、要はさっき言ったみたいに物があることっていうのが幸せだと思うこと、それっていうのはね、幸せの定義にはならないんですよ。全てだって限度がないもん。どこまで行っても、
キリがないです
よね。キリがないんですよ。じゃあどこまで行ったら満足するのってことでしょ。ゴールがないですもんね。でね、あの日本っていうのはお国柄、あのメディアでなんかでも報道がねあったりたまにしてますけど、あの幸せ幸福度が低いんですね。子供たちのデータとか上げてるのたまにねこう出てたりするんですけど、自分たちは幸せか環境が幸せか満足いってるかっていうのがすごくね、世界的にこんな先進国の中で自分たちのその評価っていうのがものすごい低いっていうのが日本のね、これあの今実態なんです。
満足度が低いんですね。
そうなんです。こんなに豊かな国なのに、なんで幸せじゃないのって、もう世界の人は日本は羨ましいと思ってるんですよ。みんな
そういう紛争ですとか戦争も
ないし、ね、
今はないですしね。
そうそうそう、でこんなに豊かで恵まれてて、なんで幸せじゃないのって思われてるんです。
でも日本に住んでいる、
はい、子供たち、若い人たち、生活している人たちの中では不満があったり幸せじゃないと思っている人がとても多いんですね。
どうしてなんでしょうね、
はい、っていうのは物質的な世の中になりすぎたからですね。戦争が終わって、はい、戦後にね、もうたくさん働いて、たくさんお金を稼ぐことが幸せのね、近道だと。物や食べるものが豊富にあることが幸せなんだっていうことに、一回は向いたんですよね。うん。だけど、一生懸命何十年もやってきたんだけど、ならないじゃんっていうことに気づいてきた人がいっぱいいるんです。そこじゃないんじゃないっていうことに。そうなんですっていうことは、じゃあ何かっていうね、例えば世界の中で、あの雨風がしのげる環境でね、朝昼晩3食食事ができるってどれぐらいのパーセンテージいるか知ってます？
世界で、
はい、世界中で、
まあ、
世界
中で、地球で考えるとっていうことですか？
地球で、
はい、半分、
いやいやいやいや、
50%ないですか？
いやいや、20%以下ですよ。
20%、 私たちが当たり前だと思っている、
はい、
この生活が、は
い、そうです、
できる人っていうのは 20%、
はい、はい、世界の人口からすると2割以下ですね。っていうとちょっと幸福度が増しませんかね
私たちはいかに恵まれてるか、
恵まれてるんだろうと思いませんか、ね、そうです。例えば昔のね、年齢いった人たちって朝晩しかご飯食べないっていう人いませんか？
2食っていうね、
1日2食っていう人いますよね、うん、はい、っていうのは3度の食事なんてもうそんな贅沢なってことですよ。要はもう1日2回食べれば、もう1回食べれば、もうあの生命は維持できるんじゃないっていうことを知ってるから、贅沢は敵っていうね、時代があったからこそ、そういうことをね、あの慎んで見える年代の方もたくさん見えますね。
そう、物がない時代を経験していらっしゃる方たちというのは、ね、はい、やはりあのもったいないということだったり、
う
ん、
そうですね、そうですそうです
ね、
うん、
はあ、そうですね、確かに、はい、
なのでね、その幸福具合が本当に幸福かどうかっていうことを考えるよりも、不幸かどうかっていう視点から見ると、うん、意外と不幸じゃないっていうことに気づいたりとか、
だから私は本当に不幸なんだろうかっていうところですよね。
そうなんですよ。今すごい辛いって、これ辛いって本当に辛い、うん、この辛さはどれぐらいの加減の辛いのっていうね、なんかこう自分をよく内観してみると、はあ、あれ意外とそんなことないかもしれないっていうね、ことがあったり、
どんどんどんどんこう自分のね、
はい、
あの内を見つめてみて、
そうです、
考えていくと、
そうです、
じゃあ何が辛いの、
そうです、
これ本当に自分にとって辛いの、
はあ、そうです、
見ていくと、
はい、
もしかしたらなんとか、
はい、
なんか対策があったりとか、
そうなんです、
する、
はい、
はあ、そうか、
だからその人の価値観や考え方にその幸せっていう、まあ要は物差しですよね、どれだけあれば幸せなのかっていうものに対しての物差しっていうのはもう限度がないんです、うん、上は上がいるからね、どうしても、うん、っていうことは、じゃあそこじゃないんじゃないかっていうことです、うん、じゃあ最短距離で、
はい、
何したら幸せが近づくの、はい、っていうことですね、はい、一つ目です。朝起きたら、大島さん何します？一番に
朝起きたら、
はい、
すいません、トイレに行きます。
そうですよね、それね、もうすぐに行動する、忙しいんですよ、日々することが忙しいから、例えば、はい、トイレに行く、はい、顔洗う、歯磨く、はい、もう朝ごはん支度するとか、やることがすごい忙しいでしょ、はい、っていうのは気持ちにやっぱり余裕がなくなる、
ないです、
で時間に追われる、はい、っていう日々を朝スタートから始めちゃうことになりますよね、
はい、
うん、まずね、朝起きたら30回深呼吸してください。お布団の中で。
30回。
はい。
お布団の中で深呼吸。
はい。で、ちょっと手足をね、こう動かしながら、深呼吸しながら30回。で、その間に、自分の体が健康に、いつもね、こう朝目覚めて、今日も健康で目覚めれたなっていうことを感じる。
はい。
ね。で、それから次です。朝日、まあ、曇ってる時、雨の日はね、浴びれないと思うかもしれないけど、太陽のエネルギーっていうのは雲があっても雨が降ってても、降り注いでますから、
はい、
うん。朝日を浴びる、太陽を朝感じることですね。
うん、
まあ、今だとね、7時ぐらいかな、日の出が出るのがね、遅くなってきましたけど、
ね、
うん、日を浴びるっていうこととても大事です。
はい、朝日を浴びる。
はい、太陽のね、周波数 528Hz ってとてもね、暖かい穏やかなエネルギー、活力になりますので、はい、日を浴びるっていうのはね、とても大事です。
はい。
それからそれとはね、対比して月明かり、月光浴もね、とても大事ですね。満月の時なんかね、今月光浴、ムーンライト浴びてくださいってね、割と流行ってますけど、はい、月明かり浴びることもとても大切です。
はい。
それから、神仏を敬うこと。
うん、
これはね、神棚がお家にあったり、お仏壇がある方っていうのは、はい、まあ手を合わせるという習慣がね、あったりしますけど、今神棚もお仏壇もお家にないっていう方結構お見えになります。うん、
はい、
で、じゃあ神仏って敬えないのって、そういうわけじゃなくって、自分の心の中にあるもの、それから神社仏閣を参拝した時に、お参りできますし、それからお墓参り行けば、当然ね、そこで仏様、自分のご先祖様をね、敬うお参りすることもできます。それからもう一つ、一番最後がね、これ一番大事なんですけど、自分のために自己をこう満足するため、 に何かをするって、はい、自分がしたいことをすればいいじゃんって思う世の中できたからこそ、物質的世の中っていうのが加速したんです。
はい、
っていうのは、じゃあ幸せっていうのは何なのっていうことで、人のため。
人のため。
世の中のため。
世の中のため。
に何をしてるのって考えたとき、例えばお仕事一つでも、この仕事は会社のため、例えばね、上司のため、誰かのためって考えたらお役に立てますよね。
うん、
そうすると楽しい、やりがいがある。
なるほど。
私のためって思うと疲れる、偉い、めんどくさい、しんどい、なんでってなったり、
ね、やめちゃおうなんて思いますけど、
そうそうそう、
それを誰かのため、
そうなんです、
ということで取り組む、
う
ん、
そう、今聞いてくださってる向こう側の人のために一人でもなってればって思うから、ラジオも楽しく喋れたりしますもんね。
そうですね。
そうなんです。
いやー、もう今日か、もう今日から、今日の月明かりもね、
そうです、
月光浴から、
うん、そうです、
早速実践を。
そうです。
幸せの近道、
はい、
何よりも自分のためというよりも、
はい、
まあ、もちろん自分も大切なんですが、
はい、
あの誰かのためと思って日々生きていくこと、はい
は
い、
そうなんです。
これも近道の一つということ
です、ね、それが後から帰ってくるんですね。
なるほど、そうですか、
はい、
いやでもその幸せの定義、不幸せの定義、これをね、
はい、
あの改めて皆さんにそれぞれ考えていただける、
はい、
すごくいいきっかけになりますね、
うん、そうなんですよ、うん、そうです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さあ、のびさん、来週は？
はい、来週は12月にね、入りますので、
はい、
師走に入りまして、もう早いですね、あと残り1ヶ月に、ね、なりますね。あの、お歳暮のマナー
を
お伝えしたいと思います。
はい、これは聞きたいですね。
ね、それから年末のね、はい、大掃除のお話もね、少ししようと思います。
楽しみにしております。
はい。
ぜひ今日のお話も FM 岡崎のオンデマンド放送で、今までのお話もオンデマンド放送で聞くことができますので、ぜひ皆さんチェックをしてください。 FM 岡崎ホームページからオンデマンド放送をお聞きいただけます。ナミコスミックのひふみ言葉、改めてお聞きいただけます。そしてナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字のアルファベットline@、そして nami.cd は半角小文字で nami.cd です。 gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。 nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。今日もナミさん、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。
お話でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。